日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は豊福宏さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。こんにちは、日経ベリタスの豊福宏です。
豊福さん、先週の東京、木曜日まではとっても涼しかったですよね。は
い、そうですね、かなり涼しかったですね。
過ごしやすかったですけれども、はい、ウォーキング気持ちよかったんじゃないですか。
いや、もう行ってきましたね。だけど、うん、もう何ですか、その前の週ぐらいまで歩くと、なんていうのかな、もうものすごい汗をかいて帰ってくる。
そうそう、
それがなんか比較的カラッとしてるっていうか、湿度がないというか、逆になんかあんまり汗をかかないんで、本当に運動したのかなっていう気分になってくる。
あ、そっか、
これもまた問題かなと思って。だけど、まあ気持ちいい方がいいから。
そうなんですよ ね、でまた再び暑くなったりしてますから、汗また吹き出してきませんか。
いや、ちょっとその木曜日以降は実はまだお休みをしてるというかですね、
はい、ウォーキングされてないんですね。まあ、どんどんね、秋もね、深まっていくでしょうし、
体に入れたのを早く出すためにもまた再開しなきゃいけないなと思っております。
はい、さあ、そしてですね、先週スタートしましたコシナカアゲインですが、はい、おかげさまで好調なんです。
らしいですね。
はい、ご購読を検討中の方、コシナカアゲインでぜひ検索してみてください。詳細は番組後半で後ほどお知らせいたします。それでは今週もリラックスしてお聞きくださいね。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。ベリタス川柳 3D。 ではベリタス川柳 3D 参りましょう。9月のお題は収穫、五輪、増税ですね。このテーマをもとに楽しい作品をお送りください。今週はどなたの川柳が選ばれたのでしょうか。じゃん、たくま01223、40代会社員の方の作品です。大空に描く五輪をもう一度。大空に描く五輪をもう一度という作品なんですけれども、はい、
ね、
オリンピック東京に決まるといいですね。
決まるといいです ね、もうすぐですよ。もう決定まで7日ですよね、確か、
で間もなくなんですけれども、はい、以前その1964年の10月10日の開会式の日にですね、ブルーインパルスが大空にスモークで五輪のマークを描いたということで、この作品が、できてるんですね。
映像は見たことあるんですけどね、
はい、
まあ、ああいうのかっこいいっていうか、まあ、日本が高揚していたような時期ですよね、またやってほしいですけどね。ブルーインパルスかっこいいし、
かっこいいですよね、
本当に。
以前私石原都知事に、前の都知事ですけど、インタビューしたことがあって、若い世代にぜひこの世界のオリンピックを見せたいんだと、もうね、高揚感が全然違うから、日本中が明るく元気になると思うから、ぜひ開催したいんだとおっしゃってたんですよ ね。
これだけど2020年でしょ。
そうです、そうです。
仮に東京に決まったら、もう2020年までオリンピックバブルですよ、
ね、
もうすでにこの関連銘柄の物色が始まっていて、 まあ、建設株とかね、はいはい、スポーツ用品とか
不動産株もね、はい、
当然このオリンピック関連株指数なるものは日経平均よりかパフォーマンスがいいと、いうことらしいんですけど、まあ、詳しくは発売中のベリタスのプレビュー面に載ってるんで、ぜひ読んでみてください。
そうですね、読んでみてください。
頑張れ東京、
頑張れ。たくま01223さん、ご投稿ありがとうございました。さて、このベリタス川柳 3D では皆さんのご投稿をお待ちしています。9月のお題は収穫、五輪、増税の3つです。この中からお好きなものを選んでいただいて一句ひねってみてください。
毎月番組内でご紹介した作品の中から曽根さんが、月刊賞を選びまして、翌月の最初の日経ベリタスに掲載いたします。皆さんふるってご参加ください。
あなたのご投稿お待ちしています。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を豊福さんにご紹介いただきます。今週はチャイナリスクの虚実、統計だけでは見えない歪みという見出しです。さあ、豊福さん、中国といえばこう実態がつかみづらいですけれども、どういった記事に今回なってるんですか？
はい、まあ、取り上げたのはですね、まあ、中国チャイナリスクですね、うん、その本当の姿を解剖してみようという企画なんですが、
はい、
中国経済は統計の内容に疑問符がついてですね、実態がつかみにくいってよく言われてるじゃないですか。
はい、
そこで日経ベリタスがやったのが、不動産価格、
はい、
企業決算、うん、そして信頼性が比較的高いとされる経済データがあるんですね、
はい、
こうした動きを分析することを、すると統計だけでは見えない、まあ、歪みなるものを抱えた中国経済の姿が浮かび上がってきたんですね、
どんな歪みなのか、まあ、詳しく読んでいきたいですけれども、はい、まあ、様々な分野から中国経済検証してみたということですよね、はい、でまずその例えば不動産ではどんな姿が見えてきたんですか？
これがね、もうすごいんですね。やっぱり中国ってのはすごい国だなと思うんですけど、まあ、現地の記者が現場に行って取材するともうびっくりですね、
はい、
びっくり。例えば上海の事例、はい、一等地の物件を見にですね、見学に行くとこんなこと言われるそうなんですね、
はい、
ちょっと曽根さんお願いできますか？
はい、モデルルームの見学ですね。では保証金として50万元をいただきます。
はい、これなんかさらっと聞き流すことができるようなラインではないかと思うんですが、
はい、
実はこの保証金として求められている50万元っていうのは、うん、日本円に換算するといくらだと思う？
分からない。
分からないでしょ、うん、ピンとこないでしょ、
はい、
これ50万元ってね、800万円弱ぐらいなんですよ。
見学でそんなになぜ必要なんですか？
物件の見学にデポジットとしてこれだけ預けろと。もちろん買わない場合は返してもらいますよと。要はだからバンバン売れてるんで貧乏人は来るなっていう態度なんですね、
はい、
もう営業姿勢がとことん強気だと。
いや
これはもう日本じゃありえないんじゃない。
ですね、
あるかもしれないけど言えないと思いますね。
そうですよね、なんかバブルの匂いがプンプンしますけど。
その通り、バブルの匂いプンプンするでしょこれ、うん、不動産バブルが中国で再燃しているということなんじゃないかと思うんですね、
はい、
まあ、あの7月の新築住宅価格、うん、これ主要70都市のうち69都市で前年同月に比べて上昇しています、
うん、はい、
まあ、背景にあるのが不動産規制の緩和などなんですが、不動産の高騰はですね、これはバブル崩壊のリスクを高めるということになると、うん、それでも習近平指導部はまあ容認してるわけですね、この、不動産バブルを、まあ、なぜかというと、うん、国内外の需要がもう全く振るわないと、うん、だから成長を持続していくためには不動産開発に頼るしかないっていう現実があると、うん、まあ、しょうがない、黙認しようみたいな感じに、うん、まあ、近いんじゃないかなという状況です ですね。
以前規制してたのにそれを変えて緩和したりして、
その指導部の時にはもう徹底的にこの不動産バブルを退治しようというのがちょっと緩んできているということらしいですね、うん、
さあ、そして続いての検証、企業決算はどうでしょうか、
はい、
確か先週は中国の本土企業も多く上場する上海株式市場が決算発表ラッシュに沸いていましたね。
そうなんです、このね、決算発表ラッシュの中で目立ったのが造船、資源、 そして素材など、まあ、いわゆる景気に敏感とされる業種ですね。こうした業種の、はい、不振がまあ際立っていたと、ある民営の造船大手なんてですね、売上高が7割減、最終損益が赤字に転落、おまけにですね、経営の継続にリスクがあることを示すゴーイングコンサーンっていうのがあるんですけども、これ日本企業もそういうところがつくんですが、
はい、
ゴーイングコンサーンまでつけられたところがあったと。2008年のリーマンショック、あの後に世界経済を下支えするために中国はもう4兆元ものお金を使って景気対策に動いたと、はい、
そうですね、ま
あ、これで結局世界はやや救われることにはなったんですけども、
はいはい、
まあ、その副産物として企業が抱え込んだのが過剰な設備投資だったと、
うん、
その後遺症が今になってまあ企業をボディーブローのように苦しめるようなですね、状態になっていると、うん、だから企業は宿泊しているわけです ね、
ですね。中国の企業は相次いで厳しい状況ということですね、
はい、
では続いて経済統計の方はどうなんでしょう、
はい、
こちらはいろいろ信憑性の問題言われてますよね、
はい、まあ、さっき言ったこの決算ですね、うん、あるいは株価、これはまあ中国経済の生きた断面を映し出してるんじゃないかと思うんですよね、うん、けれども統計はねえですよやっぱねえっていう、
はい、
どうなのこれ、
はい、
例えば国内総生産 GDP ですね、
はい、
まあ、李克強首相ですらこの統計は人為的で参考用に過ぎない、こう言ってるぐらいなんですね、
うん、
まあ、つまり眉唾なんだと、
はい、
だからね GDP っていうのは多分こういうふうに見た方がいいんじゃないかなと思うんです、
はい、
つまり GDP っていうのは政府の次の一手を占う手段として活用すべきであると、
はいはい、
まあ、成長率が下がるとですね、うん、政府はこれまでまあいろんな対策を考え出してきたと、いうのがまあ中国の歴史なんですが、まあ、だから KK の政府のスタンスを示すために、うん、あえて作っている数字が GDP だと、
はい、
そう理解すれば、あ、経済は多分今こんな状況なんだなというふうに理解できると、うん、いうことだと思うんです、
そうですね、
そんな、まあ、そこそこ良ければ対策も来ないと、ちょっと悪くなればやっぱりやるんだなと、いうそのまあ上げ下げ可能な時計って言ったら失礼かもしれませんけど、まあそういうふうに捉えるとちょっと分かりやすくなるかなっていう気もしますね。
なんか作られた数字でマーケット参加者もね斜めに見てるところはありますけれども、はいはい、では信頼できるデータとしてはどういったものがあるんでしょうか。
はい、これはね、はい、まあ、そこそこ、言われてるんで皆さん、ご存知かもしれませんが、李克強首相が景気を判断する上で重視しているという、まあ、指標が3つあるんですね、
はい、
まあ、それは電力消費、
はい、
そして鉄道貨物輸送、
はい、
並びに銀行融資です、
はい、
これはなかなか、実態を反映しているのではないかというふうに多くの方々が専門家が見ている統計なんですが、
はい、
このデータをもとにですね、みずほ証券アジアのチーフエコノミストの方が精緻に分析したところですね、中国の4、6月期の実質 GDP 成長率っていうのは 7.5% でしたよね、
は
い、だけれども実態はもっと悪い可能性があるという結論に至ったと、まあ、統計だけを見ていては中国経済の実態はなかなか読み解けないということなんですね。
中国の株価は、まあ、堅調に最近は推移しているところもありますけど、はい、まあ、まだまだ実は問題を抱えているから、
はい、
もしかしてまた何か、
そうなんです、ね、
吹き出して株価も下がる可能性もあったりするんでしょうかね、
はい、ちなみに今喋った部分っていうのは氷山の一角に過ぎないんで、もう5ページ全般にわたって詳しく解説しております。今週号は、
はい、
詳しくはケベルタスカバーストーリーをぜひ読んでいただければと、
うん、そうですね、
思ってます。
じっくり読んで中国の今、まあ、どういったことが行われているのか起きているのか、
はい、
皆さん勉強していきましょう、
はい、
以上日経ベリタスヘッドライン、今週のカバー特集、チャイナリスクの虚実、統計だけでは見えない歪みについて豊福さんの解説を伺いました。
ビタミン E。
さてここからはベリタミン E です。 今話題の経済ニュースやリスナーの皆さんが感じている疑問、そして日経ヴェリタス編集部がチョイスしたテーマなどを掘り下げ、みんなでなるほど納得となっちゃいましょうというコーナーです。さて豊福さん、はい、今回は苦境のあり地獄にはまった新興国、景気低迷でも利上げのなぜというテーマですね、
はい、
新興国の利上げというと、先週ブラジルが4回連続の利上げを実施しました。まずこちらの日経の記事をご紹介します。8月29日木曜日付、日本経済新聞夕刊からです。ブラジル4回連続利上げ、 0.5% 上げ、年 9% に、インフレ抑制を優先。ブラジル中央銀行は8月28日の通貨政策委員会で、政策金利の基準金利を 0.5% 引き上げて年 9.0% にすると発表しました。利上げは4会合連続となります。物価上昇率がブラジル中央銀行の目標上限である 6.5% の近辺で高止まっており、インフレ抑制を優先した形です。輸入物価上昇につながる通貨レアルの下落を食い止める狙いもあります、うん、ということなんですけれども、はい、ブラジルの景気決して良くないと聞いているんですが、利上げなんですか？
そうなんですね、うん、あのブラジルの、潜在成長率っていうのは、まあ、3.5% というふうによく言われるんですが、まあ、この水準を下回る状況が続いていると、うん、30日、に発表になった統計ではですね、実質経済成長率が 3.3%、 潜在成長率を引き続き下回っていると、はい、でその前もずっと下回ってたんですが、まあ、景気低迷していると、景気が低迷しているということなんですね、はい、原因は、資源価格の下落に伴う輸出の採算の悪化とかですね、
はい、
まあ、内外企業による投資の手控えとかあるんですね、それに6月にあの政府に対する大規模なデモがあったじゃないですか、
はいはい、
あのちょうどあのサッカーの世界大会やってる途中だったと思うんですけども、
コンフェデレーションズカップの時のことですよね、
はい、まあ、あのデモも誘致をかけていると、うん、なぜかというとその小売店の営業時間が短くなったりとかですね、あるいはこの消費意欲の減退を招いたとかいう形で景気には逆風になったと、うん、いうことなんですけれども、うん、まあその景気が低迷してるんで、まあ、本来なら、政策金利を引き下げて、まあ下支えしたいっていうのが衆議院の、はい、したいところなんだろうなと、うん、ところがそういかない事情がやっぱあるわけなんですね、それ何かというと、うん、急激にブラジルの通貨レアル、これが下落していると、
はい、
そうすると輸入物価の上昇ですね、
はい、
あの輸入品に対して払わなきゃいけないお金がより上がっていくっていう状況が生まれるわけですね、通貨安で、これによって輸入物価の上昇によって、うん、ただでさえ高い物価にさらなる上昇圧力がかかると、
はい、
つまりインフレ懸念が出てきていると、ね、うん、いうことでインフレ懸念を優先せざるを得ない状況から利下げではなく苦肉の利上げに動かざるを得なかったと、うん、こういう、まあ、どん詰まりの状態に陥っているというのが今のブラジルの状況だと思いますね。
まずは通貨安を止めなければ、はい、ということになるんですね。
ちなみにですね、はい、この中央銀行が利上げに動いて8月28日、ブラジル の, あのルセフ大統領がこんなことを言ってるんですね、はい、我が国には世界の状況に対処できる外貨準備という爆弾があると、
はい、
まあ、国のトップがですね、まあ、とどのつまり市場介入をちらつかせてるわけなんですね。
あ、そういうことなんですね、
はい、うん、まあ、政府そして中央銀行が総出でですね、うん、通貨の下落に歯止めをかけようと必死になっているということなんです。
うん、今はですね、世界見渡しますと、うん、新興国大変なことになっていますけれど、はい、その他インドも厳しい状況ですね。
はい、インドもね、かなりもうここ 1,2 週間相当バタバタとしてますね、あのいろんな報道があるし、国内の皆さんに伝わってると思うんですけど、
は
いはい、状況はもうかなり厳しいと、
はい、
ここもですね、先週8月28日に、2日連続で、米ドルに対して、通貨ルピアが最安値を更新していると、構図はまあブラジルと同じなんですが、はい、インフレ懸念が再燃してるんですね、通貨の下落を和らげようとですね、28日にインド準備銀行、うん、これ中央銀行なんですが、
はい、
奇策を発表しました、
はい、
奇策
どんなでしょうか、うん、
これはね、市場関係者がね、裏口介入って呼んでるんですけれども、
はいはい、
どういうことをやったかというと、インドの国営の石油会社にですねドル資金を供給すると発表したんですね、
はい、
これどういう効果があるかというとですね、はい、この国営石油会社というのは1日あたり4億から5億ドルのドル資金を調達していると言われていると、まず原油を買うためにですね、
は
い、そうするとそのドル資金を調達するためにルピアを売るという形になるんですが、まあだからルピア売る圧力がかかるでしょ。
なるほど。
で中銀がドルを供給すれば石油会社が市場から調達するドル買い需要これが減るということになると。
はい。
だからルピーの売り圧力が和らぐと、まあ、こういう見立てなんですね、
はい、
多分この他にも、ルピー売りドル買い買いの圧力につながるですね金の輸入を制限するという対策なんかも打ち出していると。もうなんかなりふり構わぬ通貨安対応みたいな感じですよね。
じゃあこれは実質的にインド政府による市場介入ですよね。
はい、もう実質的な介入ですね、
う
ん、
そうですね。
まあ、それだけですね、うん、まあ、インドの政府中銀の危機感っていうのは、ね、強いっていうことの裏返しだと思うんですが、うん
はい、
この危機感を如実に物語ったのがですね、
はい、
インドのシン首相がですね8月17日の会見で放った言葉だったんではないかと。
なんて言いましたか。
首相はですね、はい、会見で1991年に発生したような対外債務の支払い危機が再来する可能性はないと言ったんですね、
うん、はい、大丈夫だと。
はい、うん、これ91年はどういう時かというとですね、91年はインドの外貨準備が枯渇しちゃったと、はあ、要するに外から物が買えなくなっちゃうぐらい危機に陥ったと、はい、まあ、今の状況は当時に比べるともう本当にはるかにマシなんです、もう全然外貨準備まだあるし、
うん、
なのに91年の危機とですね比較してみせたと首相が、
はい、
みんなこう思いますよね。え、そんなにひどいのと。
逆にね、はいはい、
っていう感じになって、
はい、
国民の間にですね、まあ、動揺が広がってしまったと、いうことなんですね、まあ、事態がどんどん進展していくスピードっていうのはもうかなり速くなってるんで、まあ、それなりの危機感を持っていただきたいと思うんですけれども、ちょっとこの91年を持ち出した時には本当にみんなびっくりしてたっていうふうに言ってました。
はい、
ちなみにですね、
はい、
このほかインドネシアもですね、
はい、
同じような目にあってて、通貨安に歯止めをかけるために、
はいはい、
中央銀行29日に緊急会合を開いて、
はい、そうでした、
利上げを決めていると、はい、もう新興国どうなっちゃってんのみたいな状況が ね、本当この 1、2 週間の間に起きていると。
本当ですよ、ね、
はい、
このインドネシアの方も通貨下落してますけれども、
はい、
そもそもの通貨安のきっかけ何だったんですか。
はい、これはね、もうベルタスでも何度も書いてきてることなんですが、
はい、
量的緩和の第3弾 QE3 の縮小を示唆した5月22日の米連邦準備理事会 FRB ですね、バーナンキ議長の発言なんだと。
はい、
まあ、マネーがジャブジャブと溢れる状況が近く終わりますよ、
うん、
という観測がですね投資家のリスク意識に火をつけていると、
はい、
これなんかやばいんじゃない、やんなきゃいけないんじゃないのと、
はい、
いうことで新興国からの、資金流出を招く事態へとつながっていると、
う
ん、大元はこういう話だと思うんですね、
はい、
この QE3 の、縮小観測ですね、
うん、
マネーの流れを変えたのはやっぱり事実だと思うんですが、
はい、
それでもねやっぱり新興国側にも負い目があるんじゃないかと思うんですね、
はい、
こうしたこの新興国のですね一段の成長を見込んで、マネーが流れ込んでいたと、今までずっとそういう流れが続いたと、まあ、これにその新興国側もあぐらをかいていて必要な改革を怠ってきたという経緯があるというのはやっぱ忘れてはならないんではないかと、
は
い、アリとキリギリスの話ってあるじゃないですか、
はいはい、
あれで言うと、まあ、キリギリスのような暮らしをしちゃったわけですねもう、まあ、当然そういう暮らしをしていると有事の政策対応っていうのもキリギリスのような場当たり的対応になると、
うん、
例えばですねインドネシア、はい、通貨安に見舞われて利上げしたインドネシア、
はい、
8月23日金曜日でしたかね、緊急経済対策を発表してるんですね、
うん、
だけどこの場当たり的な政策対応のこれが典型例と言われていると。
ああ、そうですか。
なぜかというと、うん、この政策のパッケージには至る所にちぐはぐ感がある、はい、一個一個はいい政策なのかもしれないけども、
はい、
全体で合わせると合成の誤謬というか良くない面が出てくるというんですか、まあ、パッチワークみたいなねところがあると。その他にも個別の政策ですら批判を浴びているものもあって、例えばこの1000万ルピア、まあ、日本円に直すと約8万7000円ぐらいなんですが、1000万ルピア以下のテレビや冷蔵庫などのですね家電製品を中心に贅沢税の対象から外すという政策があるんですね。 まあ、贅沢税っていうのは、まあ、贅沢品に、まあ、税金をかけますよというやつなんですけれども、はいはい、まあ、政府はこの贅沢税の対象除外の狙いをですね、消費の拡大を通した、自国産業の活性化と進めしているんですけども、本当にそうなるんですかという疑問が湧いていると、はい、なぜならば中国などから安い家電製品がどんどん流入してくると、
はい、
だとすれば通貨安を是正するこの貿易収支の改善とかですね、あるいは国内製造業の強化、
はい、
どっちにもつながらないんじゃないのと、まあ、呼吸をされているというわけなんですね、
は
い、
じゃあ根本的な解決にはならなさそう
だ。なかなか難しいですよね。やっぱりこの、まあ、日本も何回もありますけれども、まあ、官邸がなんか各省庁に指示を出してね、とにかくなんか考えつけと言って集めてきてバーって打ち出したら、
はい、
なんじゃこれはというのを、はい、過去にもあったと思うんですけど、まさしくですね、うん、そういう、まあ、ポリシートラップにはまってるっていうか、うん、いう感じがしますね。
なるほど、はい、今度 G20 も開催されますけれど、そこでね、新興国もでもアメリカに物申すことも考えられるかもしれませんね。
もう言うと思います ね。もうこの間 のジャクソンホールの会議8月末もやっぱり言ってるんですね、うん、新興国の人たちがもうアメリカさんもうちょっと考えてやってよと言ってるんだけども、やっぱり FRB の、幹部とかは、いえいえと
言われてもなかなか動きづらい、アメリカ側
動きづらいというか、 そっちの方こそ考えてくださいと、
自分たちで何とかすることも真剣に考えて、
まあ、ある意味なんか、いつか終わるっていうのは当たり前の秘訣なわけであって、ね、はい、実際にやってマネーが引き上げたら困りますというんじゃやっぱり困ると、それにやっぱ耐えうるような政策運営、経済運営をしていかないといけないんですけども、現実的にはなかなか難しいですよね。
そうなんですね、あと新興国に影を落としているのがシリア情勢でもあるんでしょうか。
はい、まあ、シリアのアサド政権によるこの化学兵器の使用疑惑ですね、ありますね。もう欧米カンカンに起こってるわけですね、まあ、心配なのは、この状況が、ややこしくなってですね、アサド政権が瀬戸際戦略に打て出ること、つまり、まあ、イスラエルと揉め始めるということなんですね。そうなるとアサド政権の後ろ盾であるイランも黙っちゃいられないと、そういう見方が多いんです、
はい、
まあ、イランイスラエルを巻き込むようになると、これはもう中東全域に不安が広がるという話になるん で、
ね、
当然原油相場も反応すると、
はい、
多分スパイクするんじゃないかなと思うんですけれども、そうした形を通して世界経済を揺さぶると。すでにこの近隣のトルコではこのシリア情勢というね、新たに勃発した地政学リスクが意識されて、通貨リラが、先週最安値をタイドルでつけていると。原油確か8割ぐらい輸入に頼ってるんですね、インドは。そこでもやっぱりこのルピー売りの材料になっていると、
はい、
通貨安問題に今影を落としていると、
はい、
まあ、インドにとってはですね、この新たな地政学リスクっていうのはもうまさに泣きっ面に蜂みたいな状況であると、
はい、
いうことなんですね。振り返るとやっぱりこの新興国っていうのはこれまで目覚ましい発展を遂げてきたということだと思うんですけども、今起きてるのはなんかどんどんどんどん濃い切れに覆われてきてるんじゃないかという状況だと思うんですね、ブリックスってあるじゃないですか、
はいはい、
ブラジル、ロシア、インド、チャイナ、中国ですね、はい、この頭文字を取って BRIC、これまで散々もてはやされてきていたわけですけども、市場ではですね、ここに来てですね、このブリックスの頭文字を皮肉る言い回しも出てるのし、つまりですね、
はい、
ブラディの B、リディキュラスの R、インベストメントの I、
はい、
コンセプトの C ですね。これ日本語に直すとですね、血まみれになる馬鹿げた投資コンセプトというところなんですが、もうこのブラディ・リディキュラス・インベストメント・コンセプト、ブリックス、ちょっとまあかわいそうですが、まあ、ドリームとねしてもてはやされている新興国が、まあ、地獄に落ちたような感じなんですね。まあ、それぐらい新興国の状況は厳しいということだと思いますね。
新興国この先這い上がっていくことができるのかどうか、
できるのかどうか、まあ、実際はですね、いろんな動き、いろんな方のコメント、閣僚とかも含むですね、今週のベルタスのグローバル運営にしっかりと書いてあるんで、お時間の許す限りみんな、はい、読んでいただければと思います。
はい、グローバル面ぜひじっくり読んでください。以上ベリタミン E、 今回は苦境のあり地獄にはまった新興国、 景気低迷でも利上げのなぜというテーマでお届けしました。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。今週はどんな記事があるのかなと気になっているあなたのためのコーナーです。まずはプレビュー面のアメリカ雇用緩和縮小占うです。
はい、今週最大のねマーケットの、注目点、
はい、
アメリカの労働省が6日に発表する8月の雇用統計ですよね。これも紛れのまくそうだと思うんですけど、
はい、
なぜかというと、うん、これが9月の米連邦公開市場委員会 FOMC ですね、
はい、
ここで QE3 量的緩和の第3弾の縮小が決まるんじゃないかということを占う上で最後かつ最重要の指標となるからなんですね、
はい。
まあ、注目は非農業部門の雇用者数、これが前月比でどうなるかなんです、
はい。
市場予想は10万人台の後半に今集中してるんですけども、20万人を超えるようなら、まあ、9月の縮小が現実味を帯びてくるということだと思うんですね、市場も縮小の解消前提としたモードにガラッと切り替わっていくということになると思います、まあ、もちろんこのシリア情勢、とかですね原油相場の高騰を招いたりすると、どうなるかわからないよっていう声もあるんですけれども、詳しくは発売中の日経ベリタスにガチッと載ってますんで、
はい、
ちょっと読んでやってください。
そうですね、ぜひガチッと読んでください。続いて特集面の金10年相場その次はです。
はい、金相場っていうのはこの春先に急落したのは皆さんの記憶にまだ残ってんじゃないかなと思うんですが、まあ、この急落によってね、まあ、長らく上昇が続いたこの10年相場なるものがとりあえず幕引きしたと見られているわけなんですね。じゃあ次の展開はどうなるのというところ、ここを今一度、チェックすると、金を取り巻く環境をチェックすると、そうするとですね、どうやら再び上昇相場が訪れそうな気配があるんではないかということがですね、見えてきたと。
あ、そうなんですね。
これもなんかベリタスならではの特集記事なんですが、
うん、
詳しくは発売中の日経ベリタスに載ってますので、ぜひご覧になってください。
はい。で最後にインサイド面の法伝統金融記者座談会、人気投信と秋の空、勢力図一変とあります。これは女心とかけて移り気が、
そうですね、
ということでしょうか。はい、
まあ、この名物コラムのこの法伝統ですね。
はい。
まあ、記者たちが語っているのは、投資信託市場の最新の風景なんですね、まあ、ベリタミン E でも解説した通りですね、
はい、
まあ、新興国がガタガタになっていると、はい、だからこの新興国から激しい資金流出が起きてい ると、
はい、
変わって好調なのがアメリカの投信であると、一方ですね、一世を風靡した、グロソブ、
はいはい、
グローバルソブリンオープンなんていうのはですね、純資産の減少がきつくて、まあ、凋落が著しいと。来年1月に少額投資非課税制度 NISA、 これが始まるでしょ、
はい、
それを睨んで金融庁が証券会社の回転売買にね、メスを入れているという事情なんかもですね、一線の記者が結構詳しく語っているんで、
うん、
ぜひ今週発売のベリタスを読んでいただければと思います。
そうですね、もうこれ読むしかないです、皆さん。
そう思っております。
はい、ということで豊福さんおすすめの記事3つご紹介いたしました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。豊福さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。というわけで、
はい、
ぜひとも今週の日経ベリタス、読んでください。
はい、しっかり私もバッチリ読んでいこうと思っておりますよ。
8から8まで一時漏らさずです。
そう、ね、ぜひ読んでください。
ところで、
はい、
オープニングでもちょっと触れましたけど、
はい、
日経ベリタスの新規ご購読キャンペーン、帰ってきた腰中スペシャルですが、
はい、
引き続き申し込みを受け付け中なんで、申し込みの方、先着300人には豪華な特典があります、
はい、
ベリタスは長期の契約をすればお得になるん で、 で、ね、半年だと割引はないんですが、はい、1年で1割引き、うん、2年で2割引きになります、うん、特典も購読期間に合わせて増やします、
はい、ではその豪華な特典ご紹介していきます、はい、半年ご契約の場合は2点です。資産運用大全、そして FP は見たですね、資産運用大全分厚い本ですよね、
まあ、大全っていうぐらいですからね、
はいはい、さあそして1年ご契約の場合は3点です。資産運用大全 FP は見たにこれからの人生お金に困らない本が加わります。そして2年ご契約の場合は4点になります。これらに加えまして投資で一番大切な20の教え、ハワード・マークス氏の本となっております。これを機会に日経ベリタスぜひご購読ください。コシナカアゲインで検索すると申し込みページが出てきます。コシナカはひらがな、アゲインはカタカナ、これで検索してください。
よろしくお願いします、
はい、ではここでリスナーの方からいただいたメッセージご紹介していきます。ミホツイッティさんからです。ここ数年の EU 経済をまとめたような文章を訳していますが、ややこしすぎる。いいところは勉強になるということ。けど本当にベリタス聞いててよかった。聞いてなかったら本当にちんぷんかんぷんだったようなというお便りいただいてるんですよね。ね、いや文章を訳してるってすごいお仕事。でも日経ベリタスを読んでいらっしゃって、はい、お役に立ててるようで嬉しいですね。
そうですね。というわけで発売中の日経ベリタスよろしくお願いします、
はい、今日はどうしちゃったんでしょうね豊福さん。
なんかあの喋る最後に必ずつけたいフレーズちょっとこれに設定しちゃったからなんですかね、うん、なんかもう一番最後にちょっと自動的に出てくる感じ
渾身の今回作品、まあ、いつも渾身ですけれど、ね、ぜひ読んでいただきたいですしね。
そうですね、
ミホツイッティさんありがとうございました。
ありがとうございました。
さあその他にもメッセージくださった方たくさんいらっしゃいますので、お名前をここでご紹介いたします。しげちゃんさん、ジムさん、そしてサーフトリップ123、皆さんメッセージありがとうございました。このベリソネでは番組へのご意見やご感想をお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから日経ベリタスソネスミへのなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネ VERISONE をつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みは先ほどご案内したコシナカアゲインで検索してください。また私とコシナカ編集長が出演しています日経 CNBC 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタスソネスミエのなるほどそうね、また来週です。お相手は
発売中の日経ベリタスの豊福博士と
ソネスミエでした。日経ベリタス、ソネスミエのなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。